会有个困难吧？まあ、命という言葉にまとめられているので、そのあちように答えは、よみがえりという言葉に全部含まれています。どうか一度、使徒行伝を読んで、そしてよみがえりという言葉が来ると、いつも印をつけてください。まあ、これこそ、最も大切だと誰でもが認めざるを得ない。新約聖書の一番大切な言葉、まあ一番深い秘密とは、よみがえりであるということをわかります。けど、よみがえりとは一体何なのでしょうか。まあ五つのことをちょっと考えたいと思います。まず、よみがえりは人間にとって新しい立場を意味しています。二番目、新しいメッセージを意味しています。再三番目、新しい力。四番目、新しい知識。五番目、新しい満たしを意味しているのです。まあ、よみがえりは全く新しい立場を意味するのです。したがって、よみがえりは古いものは全部過ぎ去った。すべて新しくなったことを意味します。すなわち、よみがえりを経験した人は全く新しい立場を持っています。前に全然知らなかった立場を持っています。イエス様と共によみがえったことは全く新しい立場を意味しています。二番目、新しいメッセージも意味しているなのではないでしょうか。すなわち、イエス様の十字架こそがメッセージの中心になるに違いない。ちょっとコリント第一の手紙の二章見てみましょうか。新約聖書の291ページになります。291ページ。コリント第一の手紙の二章の一節二節をお読みいたします。さて、兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。まあ、しようと思ったならばできた。けども、御心じゃないと彼ははっきり分かったのです。ですが、彼の、まあ、出した結論は、私はあなた方の間で、イエス・クリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何にも知らないことに決心したからです。まあ、人間的に考えれば結果は良くなかった。彼は誤解され、憎むようになってしまったのです。けども、これこそが、まあ、よみがえりを意味しているなのではないでしょうか。なぜなら、古いものは全部過ぎ去らなければ、新しい立場はあり得ないことであるからです。十字架なしに、すべて新しくなることができません。十字架なしに、よみがえりは、まあ、あり得ないことです。よみがえりの根本は、イエス様の十字架です。もしある人は、イエス様と共によみがえったということについて話すとけど、イエス様と共に十字架につけられたことについて話さなければ、意味のないことなのではないでしょうか。もし十字架は我々の小さい生活に影響を及ぼすと、私たちはよみがえるの力も、経験することができるのです。よみがえれば人間にとって全く新しい立場を意味しています。したがってよみがえれば古いものは全部過ぎ去った。すべては新しくなったことも意味しているのです。第3番目。よみがえれば人間にとって全く新しい力を意味しています。けど、この力は少しも人間的な力ではありません。よみがえりの力によって生きる、また奉仕する力は全く、まあ、鉄と鉄火、主からの力です。 全然人間の力ではありません。ところがこれは人間が少しもなすことができない、まあ人間はゼロだけであることを意味しているのです。やっぱり覚えるべき事実です。なぜかというと、多くの兄弟姉妹はこの事実を聞くと、もちろん反対しません、賛成しますけど、小さい生活においては自分の力で生活する、自分の力で奉仕することができると思い込んでしまったのです。まあ、教会の歴史を見ても、組織されたキリスト教を見ても、個人個人のキリスト者の生活を見ても、認めざるを得ない、すなわちどこを見てもみんな蘇るの命なしに自分の力で主に奉仕しようと努力したということです。組織されたキリスト教を見ると、人間の計画、まあ人間のプログラム、人間の組織、人間の目的、人間の事業だけを見えます。もちろんこれらの目的を達するために、人間の理解力、人間の考え、人間の意思、人間の興味、人間の熱情を使うわけです。けどこの結果を見てみると、もう悲しくなる。やっぱ主は祝福することができない。初代教会の兄弟姉妹は、蘇るの力によって証しして、そして力強い、まあ、世界的帝国でさえも教会を滅ぼすことができなかったのです。かえって蘇るの力を持って、人たちは世界の果てまで前進したのであります。彼らの思い伝えたメッセージは、主は生きている。けど今日、世界的帝国は、組織されたキリスト教に抵抗する力を持っています。なぜなら、今日のキリスト教は、人間の計画、人間のプログラム、人間の組織、人間の目的、人間の信仰があり、そして人間の理解力、人間の考え、人間の意思、人間の興味を使って、自分の力で、自分の定めた目的を達しようと努力しているからです。主の蘇りは人間にとって全く新しい、主から与えられた力を意味しています。第4番目、蘇りは全く新しい知識を意味しています。この知識はただの知ることではなくて、まあ啓示、主なる神から示されたことを意味します。もし私たちの生活の土台は蘇りであるならば、私たちはこの聖霊の啓示によって新しい、全く新しい知識を持っているはずです。すなわち聖霊が我々の心にイエス様について語るのです。もし聖霊が御言葉を持って我々の心に語ると、私たちは本物を持つようになります。もしある人は、まあ、キリスト教の歴史を学び、そして信じ、またキリスト教の習慣を持って生活している時、そのような人は決して救われたものではない。教会行くことによってまでは、教会になることによっても救われません。伝道会によって、あるいは、教義問答書によっても救われません。けど、もし聖霊が御言葉によって、人の心に語ると、その人はイエス様の啓示を受けることによって本物を得るようになります。まあ、この経験についてパウロは次のように書いたのです。ガラタ書1章の中2節、332ページです。まあ、よく知られている証であります。パウロはここではっきり、皆さん教えではないよ、心の目が開かれなければダメですと言っているのです。一章の中二節、私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。 努力の結果ではない。学びの結果でもなかった。私たちは聖書を読むとどうでしょう。私たちはただの内容だけをわかるでしょうか。またはイエス様がこの聖書の言葉を通して透き通って見るなのでしょうか。聖書の霊的な意味をつかむべきです。もちろん、この霊的な意味は小さい生活の経験によって初めて自分のものとなります。だから私たちにとって困難と苦しみがどうしても必要です。生き生きとした小さい的な主イエス様を見ることは絶対に必要です。けどそれは聖霊の働きによってのみ可能です。聖霊は永遠の霊的な現実に対して私たちの心の目を開くことができるのです。蘇ればこの全く新しい知識を意味しています。もう一つ5番目ですけど、蘇れば全く新しい満たしを意味しているのです。蘇れば、境のない無制限な歩むことを意味しています。もし私たちは生き生きとした霊的な経験を持っていたならば、私たちはこの無制限な歩むことを知るようになります。すなわち私たちは何年間主に従うこと、またどの程度まで私たちはイエス様を受け入れたか、またはどれほどイエス様を学んだかなどとは問題ではなく、私たちはただ一つのことをしています。すなわち私たちはキリスト者の生活の始まりだけを経験したということです。私たちは境のない無制限なところに入った。そして将来に私たちは限りのない知識を自分のものとしなければならないということを知っています。けど私たちの心は部屋の持っている。私たちはイエス様によって満足している。蘇ればこの確信を与えます。私たちはこの確信を持っている。私たちは満たしを持っているという固い確信を与えます。けど、この満たしはそんなに大きい。そんなに広いのですが、私たちは永遠に進むことができるのです。これは蘇りです。蘇りは素晴らしいことです。蘇れば、中時間により新しい立場、新しい力、新しい知識、新しい満たしを意味します。この世の困難に対する主の答えは、主イエス様の蘇りです。最後にもう一つの点について、すなわち、主は、道路者を探し求めておられます。信ずる者だけではなく、中々に従う人々を持ちようと望んでおられるのです。結局、いかにしてこの蘇りの力は現実になるなのでしょうか。いかにして我々の生活を通してこの世の困難を解決することができるなのでしょうか。私たち一人一人が小さい生活において十字架の意味を新たに悟らなければなりません。前に話したように全身類は命に対する飢え渇き、憧れを持っています。命に対する困難があれば、死の頂戴があるはずです。すなわち霊的な死があるはずです。けどこの霊的な死の理由とは一体何なのでしょうか。この霊的な死の頂戴から逃れ道があるなのでしょうか。この死の理由というのは、中地下の事実を知らないこと、またはこの中地下の意味を悟りたくないことです。多くの兄弟姉妹は中地下の本当の意味を知りません。もちろん主を信ずるようになった者はイエス様の中地下は神の御子がご自分の救いの働きを完成された場所です。神の子羊としてイエス様はこの世の罪のために中地下で亡くなられ